正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組は私気象予報士正木明が我々が住む地球環境を抱える問題について、番組のタイトルでもあります地球にいいこと、これをキーワードに展開していこうという、今日もですね、先週先々週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいてますので、はい、
東京からねお越しいただいております。
今日はですね、はい、質問攻めにしようと考えております。
なるほど、いいですね。
はい、はい、皆さんもぜひ午後1時30分までお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで今日もですね、ご存知番組のご意見番に来ていただいております。
はいはい、本日もお越しいただきましたのは地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江守聖太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。実はですね、江守さんに対してたくさんこの番組にですね、はい、お便り質問いただいているので、
は
い、
そうなんですよ。
今日はね、はい、あまり時間ないですけどもね、なるべくたくさんねご紹介したいと思います。はい、では荻野さんお願いします。
はい、まずは最初のね質問からなんですが、神戸市のラジオネーム M さんからいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。いや、皆さんいろんなご意見あるんですね。質問、地球温暖化による海への影響として海水温の上昇や海面水位の上昇がありますが、うん、海洋酸性化という言葉も聞いたことがありますと。はい、一体どんなものなのでしょうか。またそれによってどのような影響が出てくるのか教えてくださいというのが来てます。
海洋酸性化、
はい、ちょっと教えて、は
い、なかなか馴染みないですけど、はい、
まあ、酸性化っていうんで、その酸性アルカリ性の酸性なわけですよね。
ですね。
でこれはですね、海が CO2 を吸収してるんですね。
はい、
人間活動によって例えば石油石炭天然ガス燃やして CO2 出しますよね。はい、大気に出しますよね。はい、で大気に出したうちの、一部は海が吸収します。
あ、海が吸収してくれるんですね。
人間が出したものは全部100% 大気の中で増えるのではなくて、その一部は海が吸収してくれると。
うん、
でまた別の一部は陸上の植物とか土が吸収してくれます。
うんうん、
で出したうちのなので半分ぐらいは大気に残るんですけれども、
はい、
2割ぐらいですか、2割から3割ぐらいが海に吸収されます。うん、でそうすると要するに、海の中の CO2 が増えていくわけですよね。はい、
そうですよね。
でまあそれによって、海が酸性度が上がっていくわけなんですね。
うん、
酸性になっていく。
は
い、
は
い、で何が起きるかというとですね、そうすると海の中で、炭酸カルシウムっていうのができにくくなるんですよね。
ほうほう。
そういう、まあ、例えば貝の殻であるとか、
はい、
そういうのが、まあ、炭酸カルシウムでできたりするんですけれども、それがまあ溶けちゃうというかできにくくなるというかですね。
うんうん、
ですので殻を持つような海の生物に直接影響があるというふうに、
それはちょっと怖いですね。
考えられてます。
大気中の二酸化炭素を海が吸収してくれるということは、大気中の二酸化炭素が減ると温暖化にはならない。そうです
、いいことをしてくれる。海が吸収してくれるのはすごく大事なことなんです。
うん、ですよね。で
もその代償としてですね、
はい、
難しい問題ですね。
海が酸性になってしまうと。
うん、これやっぱり酸性化っていうのはどんどんやっぱり進んでしまってるんですか。
そうですね、サンゴなんかにも影響があるというふうに言われてますし、はい、で、まあ、で特にその水温が冷たいその北の方の、海なんかで最初に影響が出てくると言われていて、
はい、
でそういうところでまず、小さいその炭酸カルシウムの殻を作るようなプランクトンが、うん、どんどんその死んでしまうと。
うん、
でそうすると今度それを食べて生きてるような大きいプランクトンであるとか、それを食べて生きてるような魚とかですね、
うんうん、
そういうところにまでどんどん影響が及ぶかもしれないと言われてるんですよね。
そうですね。
ですのでその海の生態系、魚とかまで含めて全体的に 影響が及ぶかもしれないんですけれども、そういうところまではまだあんまりはっきり分かってないんじゃないですかね。
あ、なるほど。そう、
あんまりニュースにもこの言葉は出てきてないですもんね、
う
ん、
そうですね、私も聞き慣れない、う
ん、でも酸性化は進んでる、はい、これは間違いないですね。
なるほど、
はい、
はい、ラジオネーム M さんよろしいでしょうか、
はい、
ね、でも今分かっているだけでも影響がこういうことがあるんじゃないかと言われているっていうことですよね。
そうですね、
はい、どんどんこうそういう研究も今されてるんでしょうね、
はい、うん、はい、ちょっと分かんないっていうところ言いましたけれども、海の生態系にとって悪い影響があることは間違いないです。
間違いないということで、
は
い、
なる
ほど、はい、何とか取り組まないといけない課題の一つでもありますよね、
はい、
はい、ということです。いいでしょうか。
まだいただいてますか。
まだあります。
あ、はいはい、
続いては宝塚市のですね、この方も王さんと、みんなちょっと遠慮がちな、もっといろいろ書いてくださってもいいんですけれどもね、はい、この方の質問は、地球温暖化によってグリーンランドの氷が完全に溶けてしまうと、まあ、海水面が6メートルも上昇すると聞いたことがあります、うん、今からでも防ぐことができるのでしょうか。ちょっとなんかこれメジャーな、なんか私も聞いたことあるようなお話なんですけれども、はい、こんな質問が来てます。
どうでしょう、森さん。
そうですね、これはですね、まず完全に溶けてしまう話から説明しますと、
はい、
まあ、グリーンランドの氷って今でも溶けてるんですね、
うん、溶け続けている、
溶け続けて、まあ、います、まあ、溶け始めています、
はい、
でただ、まあ、今ぐらいの温度で温暖化がもし止まればですね、ピタッと止まると溶けるのも止まるんじゃないか、
うんうんうん、
でところがこのまま今どんどん温暖化進んでますので、はい、温暖化が進んでいって進んでいって、うん、あるところを超えてしまうと、うん、ある臨界点みたいなところがあって、うん、そこを超えてしまうと温暖化が止まっても氷は溶け続けるような状態に入るんじゃないかと、氷が溶けるのが止められなくなるようなですね、これは、
はい、ごめんなさい、頑張って二酸化炭素排出を抑えて温暖化を僕たちの地下で止めたとしてもある程度上がった後は、
はい、もう氷はもう溶け続けてしまうと、
はあ、
これはその氷が溶けることによってさらに溶けるという、まあ、うん、我々フィードバックという言い方するんですけれども、
はい、
まあ、悪循環みたいなスパイラルみたいなやつですね、
もう止まらなくなっちゃうってことですね、
でグリーンランドの氷が溶けますと、その、まあ、特にその何ですか、周辺部のところでは氷が溶けると地面が出てきますので、うん、でそうすると地面は氷よりも日射を吸収しますので、うん、それによってさらに暖かくなって、さらに氷が溶けて、
うん、
でさらに周辺部の地面が出てきて、うん、さらに日射を吸収してさらに氷が溶けてって悪循環であるとか、
うん、
もう一つは氷が溶けると氷の表面の硬度が下がりますね、
はい、
でそうするとより高い気温の空気に触れることになるので、
はい、
それによってさらに氷が溶けてさらに表面が低くなってさらに暖かい空気に触れてさらに氷が溶けてっていう悪循環ですね、
うん、
でこれがスタートしてしまうと気温上昇を止めても氷は溶け続けると、でそれが、起こるとですね、まあ、最終的にグリーンランドの氷が全部溶けるまで止まらなくて、
うん、
で全部溶けると海水面は6メートルぐらい平均で上昇するということなんですよね。
あ、これじゃあ予測があるんですね、はい、海水面6メートル、
まあ、これはグリーンランドの上に乗っかってる氷がそういう量だということですので、まあ、ただですね、これはすぐそれが起きるわけじゃなくて、
はい、
その仮にスイッチが入ってしまったとしてもそこからまあ何百年とか千年とかかけて、あるいはもっとかけて全部溶けるという話なので、
うんうん、
急にガバッと6メートル上がるわけではないと思うんですが、
なるほど、
まあ、そういうメカニズムがあるということですね。
あ、それは知っておくべきですね、はい、いずれにしても今からやっぱり対策をどんどん取っていかなきゃいけないということですね、
は
い、
で今から防ぐことができるかっていうのは、すごくこれはもしかしたら微妙な問題で、
防げないかもしれない。
今一度温暖化してるんですよね、
はい、
でこのスイッチが入る温度がどこにあるか、
あ、そうだ、それめちゃくちゃ大事、
はい、でこれはもし 1.5 度よりも1度と 1.5 度の間にそのでスイッチが入ってしまうと、うん、一旦はもうそのスイッチが入るのは避けられないみたいな感じになってきます。
あ、
1.5 度と2度の間だったら頑張れば 1.5 度で温暖化を止めれば、
うん、
それは避けられるということになるので、
今全世界の目標は 1.5 度ですもんね。
努力目標として 1.5 度ですね。
ですよね、
はい、
いや厳しいですよこれは、
はい、 だ、今僕が言ったことっていうのは要するに何度でそのスイッチが入るかということが科学的にまだはっきり分かってないんですよね。だけどそれは 1.5 度になってしまった方が入る可能性っていうのはあるし、あるいは2度になってしまうとさらにその恐れが可能性が上がってしまうということですので、分からないというところが逆に怖いみたいなところがあると思います。
これはですからその予測を今ね、一生懸命頑張っていらっしゃる研究者の方もうさらに、ね、頑張っていただいてある程度予測を立てていただきたいっていう感じですかね。いや怖い話でした。ありがとうございました。一曲ここでいきましょうかね。
はい、はい、ビギンでナダソウソウ。曲はビギンでナダソウソウでした。
はい、さてまだまだね皆さんからたくさんね、ご質問いただいてます。江森さんに対してね、
はい、
できる限りいきましょうか。次行きましょう。
はい、はい、これは、兵庫区の、杉尾さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。地球温暖化が大変な問題だということは分かりましたが、日々の生活で危機を、実感することがありませんと、また私一人が省エネを頑張っても地球全体にほとんど影響がないと思ってしまいます。何かいいアドバイスをいただきたいのですがということですね。もうとっても素直な、私も同感です。
確かにね、これをしてちっぽけな、ね、人間一人がやってどうなるんだ、でもやらなきゃいけないと思いながらもちょっとね首をかしげる方も多いと思いますが、そのあたり江森さん、いやアドバイスをお願いします。
ですね、僕一つ具体的に申し上げたいのは、
はい、
皆さん最近だとスマホとか使ってらしてですね、ニュースアプリを入れてらっしゃったりする方多いと思うんですけれども、でニュースアプリでよくそのテーマっていうのを設定できて、自分の興味あるニュースを勝手にアプリが集めてくれて見ることができると、でそういうのを使ってらっしゃる方は、ぜひ地球温暖化とかですね、
はい、
気候変動で、ニュースを集めて見ていただきたいと、でそれをやっていただくとですね、今まで知らなかった全然違う世界が見えてくると思います。
なるほど、
はい、
いや私もニュースをいっぱい取り込んでますけど、
はい、
このテーマ知らなかったです。
今ネット上で配信されてるニュースってものすごい数じゃないですか、
はい、
普通にしてると目に入ってこないニュースでも、その中で そのニュースだけ集めて見てると、うん、もう毎日いろんな新しいことが起こってるっていうのが、そのテーマに関してこう、まあ、要するにそっち方向にアンテナを立てれば入ってくるわけですよね、
はい、
でそうすると、まあ、温暖化の影響で言えば、まあ、世界でどの地域で、まあ、大干ばつがあったとか、うん、大洪水があったとか、森林火災があったとかですね、まあ、そういうニュースももちろん入ってきますし、うん、で、まあ、もちろん日本にいても去年の、西日本豪雨であるとか、はい、猛暑であるとか、
はい、
そういうので実感できる場面っていうのはありますけれども、今自分自身は、まあ、そんなに穏やかな陽気だし別にっていうふうに思ってる時でも、地球のどこかでは大変な目に遭ってる人たちがいるんですよね、
本当に
それが入ってきます。
そうですか、
それから対策に関しても、
はい、
まあ、自分はちょっと電気消して努力してもなんか何の足しになるのかなっていうふうに思うかもしれないですけれども、はい、やっぱ世界中でですね、例えば世界でものすごい勢いで太陽光発電とか、風力発電とか、はい、そういうのが増えてる話であるとか、あるいは世界の他の国の自治体がものすごく野心的な温暖化の対策の目標を設定したという話であるとかですね、はい、もうそういうのが毎日入ってきます。
そうですか、それは見たいです
よ、はい、あるいはその、はい、例えば電気自動車のですね、バッテリーの性能を上げる競争を企業がもうしのぎを削っているとかですね、
そうなんですね、
そんなことが世界で起こってるわけですよ。
なるほど、
で、まあ、結構その海外の通信社のニュースとかで日本語に翻訳されたりしたものもあるので、日本語でかなりのニュースが読めますので。
なるほど、
はい、そうですね、そっか、なんかやっぱり僕ら知らないことが多すぎるんですよ。
多いですよね。
だから今がどうなってるかっていうのはやっぱりもうちょっとアンテナ張り巡らして、海外ね、日本だけじゃなくて、
いいです
ね。確かにそれってネット環境があるからできますもんね、今。
そうなんですよ、
そういう情報いっぱい入れるとなんか自分一人だけがなんかやってるんじゃないというか、あ、もっとこんなことしなきゃとか、はい、アイデアも ね、
そうですね、
吸収できますもんね。
あ、それはいい。
あとはこういう、じゃあこういうことに頑張ってる企業があるんだったら応援してその製品買おうとかね、
まさにそうですよね、はい、なんかそれはいいアドバイスですね、
はい、
いかがでしょうかね、杉尾さん、ちょっとぜひ参考にしていただいて、
は
い、アプリをね、アプリ分からなければいろんな方に聞いていただくといいかもしれません、はい、私もいろんな情報をね、なかなかこう使いこなしてなかったんですけれども、今のね、これからやってみようと思います。
はい、杉尾、はい、さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、まだいきますかね、はい、もう一ついきましょう、
はい、もう一つだけでもね、ぜひとも、あ、次はですね、モーリーさん来ました。モーリーさんに質問、はい、ですと、エモリファンの方でございます。
出た、
はい、出た、はい、やっぱりね、いろんなところから今ね、ラジコでも世界中聞けますからね、はい、この方はエモリファンと来ました。エモリさんはどうして地球温暖化の研究をしようと思ったのですか。そのきっかけや、できれば小さい頃はどんなお子さんだったか教えてください。あ、これちょっとなんか可愛い質問来ました。
これですね、僕もすごく興味あるんですよね。
ありますよね。
どういうそのね、お育ちをされてですね、そういう研究に向かわせるか。非常にプライベートな話で申し訳ないんですが、
そうですね、
できる範囲で。
どこまで答えるか。
はい、お願いします。
研究をしようと思ったのはですね、
はい、
温暖化問題に出会ったのは大学入ってからなんですけれども、
はい、
何かその環境とかエネルギーとかそういう問題に興味を持ち始めたのは結構覚えていて、高校2年生の時にですね、
はい、高校生の時ですか、
はい、高校2年生の時にチェルノブイリの原発事故ってありました。
ありました、
はい、でそれを見ていて、で、まあ、それ自体は、まあ、あんまり見とこなかったんですけれども、うん、テレビでやっぱりよく日本の原発は安全かどうかみたいな議論をするのを、まあ、よく見かけたんですよね。でそういうのを見てて、なんかこういうすごく、まあ、なんか重要な問題にちゃんと自分で意見が言えるようになりたいみたいなことをなんか当時ながらに思ったんです
。
で、僕はまあなんか学校の科目としては理系のその理科とか数学が得意だったので、そういうことを生かして、かつなんか社会の大事な問題に何か貢献したいみたいなことを 思って、環境とかに興味を持った気がしますね。
へー、はい、すごい、なんか、
うちの娘は今高1なんですけどもね、はい、まだ理系か文系かって自分で決めかねてるんですよ。
あ、でも悩みますよね、は
い、それどうやって決めましたか？
うん、僕はね、なんか覚えること苦手で、
あ、分かる、
暗記とか、あ、なるほど。
で、計算も苦手だったんですけど、
どっちですか？
あの、論理的に考えるのは割と好きだったんですね。
あ、それはよく分かります。はい、
なので、で当時は社会って覚える科目だというふうに思っていて、はい、嫌いだったの で、 で理系に自然に行ったんですけど、はい、今考えると社会はすごく面白いなと思います。
あ、なるほど。
実は僕も気象予報士じゃないですか。
そうですよね、
理系バリバリ理系なんですけど、確かに今思えば、歴史なんかもっとしっかり勉強したらよかったなと
思いますね。
で、僕は学生の頃、高校の時ね、もう今思い出しましたけど、高校の歴史の先生は自分の頭の中に入っている知識をブワーって喋るんですよ。全部ノートを取りなさいって、あの、全部板書もしないんですよ。だってそんな勉強好きになるはずないじゃないですか。ね、すいません、今思い出した。
いえいえ、もうお二方の共通点が今出ました。そうですか。
あの、子供の頃、もっとちっちゃい頃ってどんな？
子供の頃オタクでしたよ。
どんなオタクだったんでしょうか。
まあ、ちっちゃい頃じゃないですけど、中学ぐらいからパソコンでゲーム作ったりしてましたね。
ゲームを作ったり、
すごい、
この
辺りからやっぱり、
まあ、簡単なやつをですけどね。でそれが、あの、コンピューターで温暖化の予測のプログラム作るときに、役に立った感じがしました。
なるほど。そう、もう人生無駄なことって何もないですよね。
確かにそうですよね。
本当にそう思います、はいはい、
そう、もう時間が、
本当
だ。そう、すみません、汚いことで申し訳ありません。
ね、またでも続きを、もう江森さんにはまたでもね。
そうですね、ぜひぜひ、
はいはいはい、お越しいただきたいと思います。あの、本当に今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで、兵庫環境創造協会からのお知らせです。
はい、5月30日、この5月30日はゴミのゼロの日というのがあるんですね。ゴミゼロの日、今年も5月30日から兵庫県の全域で環境美化活動を展開するクリーンアップ兵庫キャンペーンが始まります。皆様もお住まいの地域で実施されるクリーンアップ活動にぜひご参加ください。詳しくは市長の環境担当窓口にお問い合わせください。こちらは兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
ということで、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れしたいと思います。今日はたくさんね、質問ご紹介させていただいたんですが、ね、皆さんどうしてですね、質問お寄せくださいね。
はい、もうね、本当来週また待ってますからね。
はい、
はい、おはがきお便りでは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは078-361-0005、 078-361-0005、 またメールではmasaki@jocr.jp、 masaki@jocr.jp となっています。ぜひ皆さんね、はい、たくさんのお便りお待ちしています。
お待ちしております。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。